で、25年民法の解説を行います。設問1、第1の、事案の概要、ここをご覧ください。で、法律関係はこの AB 間の土地の売買契約で、B の代金債務について C が連帯保証したという話です。で、この連帯保証の最初の段階ではこの C 名義の作成の書面があるんですけれども、これはまあ実態としては B が作ったと。で、後でこの C が A に電話で追認をしたと、そういった事案です。で、この売買代金が6000万で、1500万がすでに払って、4500万が未払いだったということで、この連帯保証人をつけたということです。で、B がその残金を払わなかったので、C に請求してきたと。で、C がこの書面によらないと反論したと。で、この A の主張と、含まれる問題点の逃避と、これが、問いであります。で、設問1が、AC が保証履行請求をする場合にどのような主張をする必要があるかと。まず問いはどのような主張をする必要があるかというのが問いです。で、次に主張に含まれる問題点の逃避と、2つ答える内容があります。で、このどのような主張をする必要があるかという問い、これは時々聞いてます。で、おすすめができるのは、民事判決規案の手引きの記載例の文章、これを答案として使うというやり方、これが分かりやすいやり方としておすすめができます。これを使うと、文章の構成を考える必要もないし、時間の節約にもなります。で、必要なことは全部網羅している。安心して書くことができます。で、回答例を見ていただきますと、この規案の手引きの記載例、これをベースとして作って、あります。回答例1ページの、1の括弧1から括弧4ですが、括弧1が、A が B に行こうとする6000万で売ったと、これが主たる債務なわけですね。で、これは何回か話してきたように、保証債務の場合には主たる債務、これをまず書くと、これが不従性の原則から必要であると、これに従っています。で、主たる債務が AB 間の、売買で、括弧2が保証契約ですね。で、代理人行為説なので、B と A、そこを書くことになります。B が A との間で、同日括弧1の売買代金債務を保証するとの合意をして、で、あと446条2項、これをちょっと意識して書面を作成したと、これは一言触れています。で、代理ですから括弧3で、B が C のためにすることを示した件名で、括弧4で本件は追認ですので、追認のことを書く。で、C が A に対して保証人になることを告げて、各国の保証契約の効果が事故に帰属することを承認する旨の指示をした。これちょっと難しい言い方ですので、捉えてなければ追認したと一言で書くのも答案としてはありです。要件実の本にはこのような書き方をしてありましたので、これを使いましたけれど、書けなければ追認をしたと、それでも十分です。で、規案の手引きの記載例がたくさんあって覚えきれないという方が中にいるかなとは思います。そういう方のためには、まず、売買、賃貸借、消費貸借、この3つをまず覚えてしまうと、これがおすすめです。で、その3つを押さえれば、売買のところを無償にすれば贈与になる、賃貸借の賃料のところを無償にすれば使用貸借になる、いくつかがすぐに出てきますよね。で、あとはその条文に即して、自分で文章を作ってみる。例えば請負ならば、じゃあ条文を見てどんなふうに書くのかなと自分なりに工夫してみる。これくらいでやることができますので、とりあえず売買、賃貸借、消費貸借、この3つをまず覚えてしまう。これだけならそれほどの手間ではありませんので、それができるかなと思います。あと代理の絡みがありますので、この件名と先立つ代理権の授与、これがちょっとバリエーションで出てくる。せいぜいそれぐらい押さえておけば、かなりはフォローできますので、規範の手引き覚えなきゃっていうほど恐れる必要はないということを知っておくといいかなと思います。で、 だから必要な必要っていうのが、わずか、8行ぐらいで、書けるんですよね。で、これで必要十分なことは全部触れてる。で、時間を作ることができます。で、あんまり考える必要もないということで、非常にメリットが大きいやり方です。で、次の、問題点という問いですけれど、この446条2項の問題だということは、問題文のヒントにありますよね。連帯保証契約は書面でされておらず、その効力は生じないと。これはいかにも446条2項を問うてる。ここまではすぐに出ると思います。で、これが通りいっぺんにやるとどうなるかっていうのが、この3の括弧に、解説ですね。要するに慎重にやるというのがこの趣旨であると。その趣旨を書いて、とりあえず書いてしまう。例えば電話だけではダメだと。で、あるいは電話でやって慎重にやったればいいと。これはどちらの結論にも結びつきうるんですよね。で、これでとりあえず書いてしまう。これでも一応の水準にはなります。で、ただ一応の水準だけではやっぱり物足りないわけで、それをどうすればいいかと、どう分析すればいいかという話をいたします。で、一つは助手で触れた意思表示のフローチャート、これをちょっと想定してみるといいと思います。で、回答例の1ページ11行目を見ていただきますと、446条2項、これは保証契約や書面でしなければならないという規定ですね。で、本件で何で問題になっているかというと、この書面には C たり人 B という形で、B の書面しかないわけなんです。この点がちょっと典型的な場合と違うので、そこをどう考えるべきなのかということが問われている。つまり問題点から逃げないということですよね。で、さっきの趣旨からとりあえず書くっていうのは、その問題点に真っ向から向き合わないという評価がされかねない。相対評価の中では沈まないとは思いますけれど、こういった、ここが問題の根っこにあるということに真っ向から向き合う、この辺を見ていただきたいかなというふうに思います。で、代理人の場合、代理人行為説が普通の見解なので、この C 代理人 B という代理人作成の書面があれば、この BA 下の補助契約の成立要件は満たすと、一応はそう言えるわけなんですね。代理人行為説だと、BA 間の補償契約を考える。で、そこの範囲では十分だという見方、これが成り立つわけなんです。成り立つんだけれども、この場合無権代理なので、補償契約の時には、契約の効果が本人の C、つまり保証人ですけれど、そこに帰属がしないと。で、書面には保証人 C の署名がないと。ここで446条2項の趣旨から追認によって効果を帰属させてよいか否かが問題となると。これがつまり意思表示のフローチャートを意識しているわけなんです。成立要件のところでは OK であると、代理人行為説で。で、効果帰属要件のところで、追認のところで、この446条2項、これをどんなふうに考えるかっていうふうに捉えることができるわけなんです。で、このチャートがないと、こういう問題の捉え方はおそらく難しいと思います。なんとなくもやっとしたまま問題文読んでしまって、なんとなく書いてしまう。これで終わってしまいかねないんですよね。で、これが出題趣旨の中には、解説の2番の一番下の方、無権代理人による契約の効力について論じるべきであると書いてあります。で、これだけ見ると意味がわからないんですよね。効果が帰属しないという当たり前のことじゃないかと。それを何であえて書くんだと。つまり、答案というのは、その答えを出すのに必要な部分を書く。これがどんな必要性があるのかが、この採点実感だけではさっぱりわからない。私も最初に採点実感を見た時、そう思いました。ただ、体系的な分析をやれば、ここにあるように、体系的な分析をやれば、この回答例に書いたような問題点の位置づけができる。だから、この採点実感はちょっと舌足らずなんですけれども、この回答例に1ページの下の方に書いたような問題意識、これを求めていると、 理解することができるかなというふうに思います。で、ここまでの問題提起をした上で、この446条2項の趣旨、これを書く、ここまで分析しないで、多分書いた答案が多数だったと思いますけれど、今後の勉強として生かしてください。これはいろんな言い方があります。この回答例で使ったのは30項の言い方を少し使ったんですが、どんな本でもそんなに変わらないと思います。片面的に義務を負うことになる保証人を保護するために、保証意思が外部的に明らかになっていることを要するものにすることにあると、保証人の保護で、その保証意思が外部的に示されている、その辺が出てるかどうかで見ます。で、どうすればっていうところで、これは出題趣旨の言い方を借りてますが、保証意思が主体性を持って、書面上に表示されていることを要すると返すべきであると。この主体性っていう言葉があんまり普通の方に書いていませんので、なかなかちょっとこの言葉はその場では出にくい。自らという言葉で置き換えても十分だろうというふうに思います。で、本件の、無限大の追認の場合で、これは追認をする意思を保証人が表示することを要すると、ここにつながるわけですよね。で、本件の場合には代理人 B の書面しかないと。で、追認の時に新たに書面を作ろうと思えばできたわけですよね、本件の場合。それをやらないというのは主体性を持って書面に表示されていない、から446条2項の趣旨から効果は帰属しない、こういう立論をしました。これは別の結論もありかなと思います。出題趣旨を見ても、解説の3の括弧3、出題趣旨の中で2つの筋道を書いています。で、契約内容が書面により明確に確認される契機を重視すれば肯定する方向に行くという、この見方もありうるところです。で、この3の括弧4で書いたところで、こういった言えば考えたこともない問題ですね、の選択肢として、とりあえず無難に書いてしまうと。さっき言ったように趣旨から慎重に要するから、本件の場合慎重にやってないからダメだという、とりあえずの、中身です。それで守るという選択肢を取るか、十分な説得力がなくても、もうちょっとアプローチしてみる。で、それがうまくいけば優秀です。で、うまくいかなくても、一応なんかそういう努力してることが見立てれば良好になる可能性がある。これが25年の、この1とあと3にも同じような話が出てくるんですが、そういう採点者側の姿勢が出ています。そういった意味であまり恐れないで、アプローチしてみる。もちろん現場の時間との絡みもありますけれど、そうやってもいいのかなという感じがしています。説明に成功しているかどうかが、率直に言えばよくわからないですよね、現場でやるときには。ただ、それがどれくらい厳格に判断されているかっていうのもよくわからないので、とりあえず大胆に書いてもいい。で、最悪であっても良好にはなりうる。で、それをやらないと一応の水準で止まってしまう。ならば、良好を目指すと。これが現場の判断としては十分成り立つかなというふうに思います。で、括弧5の採点時間をちょっと引用しておきましたけれど、やっぱり契約の効果を本人に帰属させるための要件と様式性の要件、これを区別しないという、だからなんとなく書いてしまうパターンですよね。追認によって契約の効果は真に及び、書面も有効となると、なんとなく見てしまうとそう書きかねない。で、これを防ぐためには、最初に言ったように意思表示のフローチャートの中に位置づけてやっていけば、こういった混乱はなくなる。こういう使い方もできるということは知っておくといいかなと思います。あと、参考判例で、高裁の判例ですか、平成24年の判例、これを少し引用しておきました。平たく言えば4段階ぐらいあると思います。 丸1で保証契約書に書面がある。これは全然問題がないわけですね。で、丸4で全く書面がない。これはどうしようもない。で、これははっきりしています。で、本件はこの丸3でその間なわけですね。いわば代理権なくして書面作成したけれど電話で追認した、まあ、つまり丸1と丸4の間みたいな問題で、まあ、これをどう考えるかっていう話です。で、この東京高判はそのやっぱりこの間みたいな段階で丸2というふうに書きましたけれど、まあ、内容を留置した上で他のものに指示などして書面運用代行したと。まあ、これ解説を見ると公正証書や和解証書のことをどうも想定しているみたいなんですけれど、これはこの、認めています。まあ、こんなふうにつまり両極端を押さえた上で間だという位置づけをして、でその間ならば、どんな要素を見てその両極端のどちらに近づけて考えるのかと、まあ、こういった発想をするといいかなというふうに思います。そこをやらないでいきなり決めつけてしまう、丸1の方あるいは丸4の方というのはちょっとやや疑問には思っています。続いて設問2の方に入ります。第2設問2の概要のところをご覧ください。法律関係は B と F の間の建物賃貸借、平建物の1階部分ですがの賃貸借、これが基本的な契約です。で、F がこの H に内装工事依頼をしたと。で、この H の、ミスで雨漏りがしたと。で、そこでこの B が、この E に雨漏りの修繕を依頼して、で、B が E に100万円を払ったと。そういった関係がまず問題文にあって、で、この B が F に修繕費100万円を請求をしたと。で、これで、B と F の主張というのが問いです。で、解説の2番の、回答の方針というところで、B の F に対する請求なわけですね。だから普通に読めば、これ BF 間に賃貸借契約がありますので、全体像から言えば意思に基づく法律関係、まあ、その中でも契約責任、賃貸借という契約責任、ここにまず焦点を当てるべきだと。これが普通に出てきます。で、これでそこを書かないで不法行為だけ書くとなると、やっぱりこれピントがずれてしまう。で、それを避けるがためには、やっぱり全体像の意識、契約関係があるからまず契約責任を考える、この発想があれば、まず大きく外すことはないわけですよね。で、3番目で契約責任追及する場合に、この H がのせいで雨漏りになったわけだから H の過失があることは明らかなわけですね。で、ところが請求されている相手方は F なので、だからこの H の過失が F の過失と言えるのかどうか、ここが問題だと。つまり主体という意識ですね。全体像で誰と誰との間ということを意識してくださいということを言いました。この意識があれば、この H の過失が F の過失と言えるかどうかという、そこに気づくことができます。全体像を抽象的に覚えても仕方がないんで、こういった具体的な案件を見ながら使い方を学ぶ、これをやってみてください。で、そこまでに気づけば、立候補者の故意過失と言えるかどうか、そこの問題が出てくるわけですね。で、もう一つはその F の、どんな義務があるかということで、その義務違反について H が、履行保持者あるいは履行代行者と言えるのかどうか、ここに焦点を当てるべき問題だと、これが出てきます。やっぱり過失っていう議論をするためには、賃貸借契約で F が B にどんな義務を負ってるか、ここを論証した上でその義務違反があると。これが段取りなんですよね。で、あまり勉強進んでない方はその辺がきっちりやんないで、なんとなく書いてしまうケースがありますので、まず義務の内容を論証する。論証っていうのは論証パターンということではなくて、説得する的に書くという意味合いですけれど、で、4通りぐらいやるかなと思います。解説の3のところですけれど、全館注意義務、これは400条から導くことができます。 で、賃貸借契約に基づく保管義務、まあ、これは出題趣旨にあります。で、新規則上の注意義務、まあ、これは間違いではないんですけれど、まあ、条文なりから基礎付けた方がいいのかなという感じがしてます。で、用法遵守義務と書いた後は待ったようですけれど、これ B の承諾を得てますので、これはちょっとピントがずれてくる。で、書くべきではないわけです。で、A 地の過失について、履行補助者の過失、履行代行者の専任監督の過失、これを書くべきだというのが見えてきます。で、答案というのはそれを抽象的に書けばいいという話ではない。問題の否定に合わせて書かなければならない。これがもう一個修正の難しいところなんですね。自分の準備したものを書けばいいんじゃなくて、問いにが求めている形に合わせて書かなければならない。ここはやっぱりできる人とできない人がそれなりにははっきり分かれるかなと思います。で、問題文の否定は B の主張がどうかで、 F の主張がどうかで、認められるかどうか、3つ書けということが指定があります。で、この形に合わせるのがやっぱり初見で見ると結構大変なのかなというふうに思います。で、ここで19年の民法のところで必要反論という形を紹介をしました。で、そのイメージがあれば、B の主張で訴状の請求原因で、 F の主張で答弁書、まあ、ここで争点を示して、で、争点に対する判断、裁判所の判断というイメージを作ると答案が書きやすくなります。イメージがないと多分なかなか答案が難しいのかなという感じがしています。で、あとここでも規範の手引きの記載例の書き方を使うという発想を組み入れてます。で、それを答案にすればどうなるかというところで、回答例を見ていただきますと、回答例2ページの第2の1というところです。これが B の主張で、2が F の主張で、3がいずれの主張が認められるかという、まあ、問題文の指定に沿って項目を立てています。で、 B の主張で、括弧1で、まず賃貸借を言わなければどうしようもないですね。で、賃貸借から、どんな義務があるか、これが括弧1に書いてあります。BF 間の賃貸借で、 F が B に1階部分について全館注意義務を負担する400条で、なぜ負担するかということで、終了時に引き渡すべき義務を負担しているので、引き渡しまで保管につき全館注意義務を負担する。これは我妻先生の民法講義の言い方を借りています。出題趣旨は保管義務ということで言ってて、まあ、別にそれもありです。どちらでもいいかなと思います。で、括弧2がこの FH の請負契約で、 H の、誤って亀裂を生じさせて雨漏りが生じたと。で、修繕のために B が E に、100円払った。つまりこれが損失なわけですよね。損害ということを言わなければならない。で、損害の中身が、この雨漏りが生じて、B が修繕のために E に100円払った。つまりこれは実務をやってるとごく普通の書き方になるんですが、多分受験生段階ではなかなかこういうふうに損害を書くというのができない人もいるかもしれないので、そのいう観点でこの括弧2の文章、これを見てください。で、括弧3で、H は F の債務につき履行補助者の立場にあり、括弧2の H の過失は新規則上 F の過失と言うべきである。まあ、これ履行補助者と言えるかどうかというのは問題があるんですけれど、19年で言ったように必要反論で言い切ってしまえばいい。B の立場から言えばこういう言いたいところですよね。で、これが通るかどうかは、3のいずれの主張が認められるかというところで書けばいい。こういうやり方ができるんです。で、括弧4でよって F は B の全館注意義務違反根拠として100万円の損害賠償を請求することができる。まあ、よって書きでまとめているわけです。で、この括弧1から括弧4、記載例そのものではないんですけれど、その書き方の感覚を使っている。使えば、ここでわずか、10行弱で十分書けるわけです。 で、F の主張としては、H は履行不実者ではない、で、H は履行代行者であるが、履行代行者の責任、監督について過失がない。まあ、認否のところで言えばいいわけです。で、これで争点を作る。で、争点について3でいずれの主張が認められるかというところで展開すればいい。19年で言った主張反論で、その応用としてもう一個先の問題として、25年の主張反論、いずれの主張が認められるか。まあ、これ憲法でよくあるんですけれど、民法ではそれほどは出ていない。けれど、こういった書き方ができるということは知っておくといいかなと思います。で、括弧1、3の括弧1で、ここで履行保持者の故意過失、ここの論証をしています。つまり、415条の債務者の責めに帰すべき事由は、債務者の故意過失だけではなく、従業員のように手足となるもの。まあ、学説の言い方では、真の意味における履行不実者という言い方がありますが、の故意過失も審議速度で含まれると解すると、これは一般的な言い方で、やっぱり理由付けも一言だけ書いておきました。履行不実者を使用することによって活動を広げているからであると。これで4行、これ以上は書くべきではないかなという感覚で、これぐらいに書きました。で、回答例3ページの括弧に、普通に考えてこれ、履行代行者なんですよね。本件の H っていうのは別に従業員ではないと。で、F と独立した内装業を営む企業者ですので、これは普通に考えて履行代行者という概念です。で、3行目からがその一般的な議論、出題趣旨をちょっと尊重しています。ここまで書くのかなっていう感じもしなくもないんですけれど、一応趣旨を尊重しました。賃貸人 B の承諾を得ているから、明文上履行代行者を使用することが許される場合と同視することができると。履行代行者では何通りかのパターンがあって、その中での一つという学説、我妻説なんですが、それの位置づけを踏まえています。ここまで書かなくてもいいのかなっていう感じもしなくもないです。いいという意味は、そこで別に合否が決まるっていう話でもないし、そんなに減点という話でもないしという意味合いです。で、4行目、5行目、6行目からが、いわば履行代行者の選任過失に、監督に過失がある場合に限って責任を負うという、これが一つのよく見る見解なわけです。で、理由付けとしては、履行保持者は手足なわけですね。で、履行代行者の場合には独立した企業者なので、その過失をすべて債務者が負うという過失だというのは公平ではないと。これが理由付けなわけです。これもある意味常識にあった見方です。で、括弧3でこれを本件について見るにという当てはめの決まり文句を使って、で、F が、コーヒーショップを経営するもので、内装工事については専門業者に任せるしかない立場で、それで専任監督について過失があるというのは普通に考えにくいわけですし、本件でもそういった事情は何も書いてないから、この F の主張、これが認められるという結論を書きました。これがよく言われている三段論法をまず書きなさいということで書き始めると、415条の債務者の責任に帰すべき事由、ここの論証から入るんですよね。で、これが履行不実者なのか、あるいは履行代行者であればどうなのか、ある程度は準備しているところです。で、そこを頭に書いてしまうと、三段論法が金科玉状だと見て書いてしまうと、おそらく全体がまとめにくいんです、答案として。だから、三段論法が金科玉状だというのは、少しケースバイケースで見た方がいい。B の主張がこうである、F の主張がこうである、いずれの主張が認められるかというところで法律論と当てはめを書けば、一番まとまりがよくなります。こういう書き方があるんだということ、これを知っておいてください。 で、あと解説の、第2の5のところを見ていただきますと、配点との関係ということを少し書いておきました。あともう一つ、この設問にて要件を冒頭に列挙するという形でもなかなかまとめにくいです。わざわざそのまとめにくい形を取る理由がない。答案というのはあくまで合理的に書くべきものだというふうに思ってます。合理的っていうのか、問いに答える、これに徹するべきです。あと、配点との関係ということで書いたことは、これ、設問には40点もあるんですよね。だから、この回答例に書いただけで40点もあっていいのかなっていうのが、おそらく現場で疑心暗鬼になると思います。その疑心暗鬼はやむを得ない面もあるし、民法の全体像から考えるという立場によれば、不法行為も検討する。715条、あるいは716条と正し書きあたりが、ありうるところです。結論的には否定なんですけれど、現場でリスクを避けるために、少しだけ書いておく、これもありかなというふうには思います。出題趣旨では、債務不履行以外は求めていないとありますけれど、やっぱりリスクを減らすという考え方、やっぱりちょっと問題文が曖昧な問題ってそれなりにありますんで、この配慮は必要なのかなという感じがしています。ただ、メインが債務不履行であることは間違いがないところです。だから、債務不履行を書かないで、他の構成だけ書く、で、そこにも不正確、不明確な点があるもの、これは採点実感にあるように不良答案になってしまいます。これはこれで仕方がないかなと思います。では、設問採に入ります。解説の、第3というところをご覧ください。で、図解ですけれど、法律関係は D 銀行が B に、8000万を融資をしたと。で、B 所有の公と地と平建物、この上に寝て特権を設定したと。で、この平建物、今回2階部分が問題になっているんですが、BG 間、ここに賃貸借契約があります。で、賃料が、月30万です。で、この建物が台風とかで窓が壊れたということで、この G が E にこの窓の修繕を依頼した。で、G が E に30万払ったと。で、これが24年9月9日。で、その後、D がこの賃料、これ抵当権物料代ということですけれど、差し押さえをしてきた。これが24年9月18日。で、送達が21日。で、差し押さえた範囲は24年10月から25年9月までの賃料、これを抑えてきたということです。で、それでこの D が G に90万円の請求をしています。差し押さえたということで。で、D はこの窓修繕で30万払った。で、これを差し引いて払いますと、つまり60万払うと。この G はそういったわけです。で、D は問題文の中に平成13年の最高裁の判例が引いて、で、それを引いて相殺ができないと反論した。で、D の反論を踏まえた上で、D はどのように主張すればいいかと、これが問いです。で、13年の判例がどういうものかということで、図解を示しています。Q が P に寝て特権を持ってる。で、P が R に賃料債権を持ってる。で、これが差し押さえたと。で、総裁として出動したのが、この R の P に対する補償金返還請求権、2820万というかなり大きな金額なんですが、こういった事案で、で、これはこの R の総裁、これは否定しています。で、本件がどうかというと、寝て特権とか賃料とか差し押さえは同じなんですね。で、この補償金返還請求権のところが、必要非償還請求権になってる。ここが違います。で、これは2の出題内容っていうことに、ちょっと書いたように、事前の準備ができない問題です。あらかじめ準備したものを書けるという話ではない。 で、採点実感でもやっぱりそういう問題を出している。まあ、いわば受験生がどう悩んでくれたであろうかという気持ちで読むものであると。まあ、これは採点者の感覚として分かります。で、これ通り一遍に書こうと思うと、補償金返還請求権と必要支障管請求権が違うよと。だから結論が違うよと。これが一番あっさりした書き方なんですよね。で、これでは採点者は絶対に満足しない。そんな表面的な違いだけを聞いてるわけでない。もっと悩んで考えてくれということを求めている。まあ、相対評価の中では、あるいはその一応の水準にとどまるのかもしれません。そんなぐらいでも。で、回答の方針で3で書いたんですが、これは判例を踏まえた反論が D なわけですね。で、G がどのように主張すればいいかということですから、やっぱりこれ判例のある程度要約をしないと文章がうまく流れないわけなんですね。で、特にまた民訴でも似たような問題があるんですけれど、ある程度判例の要約をしないと答案の流れが作れないという意味で、判例の要約のところに、まあ、多少の配点があると見ています。で、判例は問題文の中に引用されています。で、ある程度の分量があるんですけれど、どこが一番判断のポイントなのかなと、そこでいう目で見ると、最後のところですね、問題文で言うと5ページの最後から2行目あたり、賃料再建と相殺することに対する借人の期待、これが物流代金の行使による、まあ、手取りの効力を優先させる理由がないと。これがこの13年の判例の理由のポイントなわけなんです。で、これと逆の方向に行きたいという方向を求めているわけなんです。ここで目標が決まるわけですね。賃借人の相殺の期待が、物流代の抵当権の効力に優先させる理由があると。これがまず目標点なわけです。つまり、こういった類の問題は、どこに目標を定めるかということをまず見る。で、その目標に向けてどういった材料を使えばいいかということで、考えていく。これがこういった問題の解き方のコツになります。まあ、これで現場でできた人はほとんどいないと思いますし、なんとなく学問やってると将来もできないんだろうと思います。で、まあ、この機会にこういうやり方によればどうなるかということ、これを詰めてみて、まあ、全く同じ問題は出ませんけれど、こういったやり方でやればいいよということを応用してみてください。この形の問題はまだ出る可能性、これは十分にあります。あと、この種の問題だと、やっぱり利益考慮をやればいいんですよね。つまり、賃借人から見ればどういうふうに言いたくなるか。で、所有者、あるいはその抵当権者から言えばどんなふうに言いたくなるか。これをまず素朴に捉えてみる。で、それの利益考慮をやって、だからこの賃借人の相殺の期待が保護されるべきだと、ここに向けていけばいい。つまり、皆さんが弁護士になったらば、 D あるいは B から相談を受けた立場、あるいは B から相談を受けた立場ならば、どんなことを言いたいのかなと。まあ、これは当然法律論が前提としてあるんですが、それを考える。で、それを素朴に書く。これで相当答案の形を作ることができます。で、そういう目で、回答例を見ていただきますと、回答例3ページの第3の1、判例の判断。まず3行ほど要約しています。D が依拠した判例、まあ、13年ですが、本判例とここで言ってます。差し押さえがされた後においては、相殺に対する賃借人の期待を抵当権の効力に優先させる理由がないと判断している。まあ、だから優先させる理由があるということを本件について言いたいわけなんです。で、2の括弧1、これが B が人に対して負担している債務、 これが608条の必要非償還義務であると、まあ、これは賃貸借の普通に条文見れば出るところなんですが、まず前提としてそれをしっかり押さえておく。でそれを押さえれば B が D に本来払うべきものを D が E に払っただけのことであるということに結びつくわけですよね。でそういうふうに見ると B と D でいうとやっぱり D の方が保護にする場面ではないか、それが出てくる。でその前提として必要非償還義務とは何なのか、で本件がどうなのか、これを書いたのが、19行目から23行目までです。回答例3ページで、必要費とはということで、賃借物を使用収益に適する状態で保管損するために必要な費用であると。まあこれは定義を押さえてればきっちり書けるし、まあ押さえてなくてもそれらしいことは書けば書けなくもないことかなという感じがしてます。でこの30万が何かというと、台風によって窓が損傷して、で外気が吹き込む。でこれD は学習塾で使ってますので、外気が吹き込んだらば授業ができないと。でこれは賃借物を用法に従って使用請求することができない。でそれに必要なために、この修繕をしたと。まあちょっとこれは丁寧に書いてます。学習塾ということと窓ガラス破損ということをずっと結びつけて書いていますが、現場ではここまではなかなか書けないかもしれない。でそれはそれで構いません。で回答例4ページの括弧にですが、まあ賃貸人が本来修繕義務を負うと606条、これが引いてるわけですね。つまりこれ台風は不可抗力なわけです。で建物の交換価値の減少、まあわずかといえばわずかですけれど、これによる損失は本来所有者が負担するべきものなわけですね。不可抗力による損失、建物が価値が減少したわけですから。で契約上も606条で、賃貸人が修繕義務を負っているわけです。で、まあ、もう一つのは3行目からのは、これは現場で書けなくても問題はないんですが、賃借人は修繕されるまで、賃料の全部または一部の支払いを拒むという同時事項の弁権を有すると。まあ、だから修繕がされなければ賃料を払う義務がない、必要がない、ここに使っているわけなんです。まあ、この同時事項というのは我妻先生の本とか書いてありますが、ちょっと知らないと現場ではなかなか書けないので、まあ、この機会に抑えるということで構いません。で抵当権者がどういった立場かと、つまり利益考慮として B はどんな立場なのか、でもう一人物料代差し押さえをやってきてますので、抵当権者がどんな立場なのか、これもその利益考慮という発想です。で抵当権者がどういう立場かというと、目的物の交換価値を優先的に把握する立場なわけです。だからといって交換価値の範囲でしか認められないわけですから、損傷した場合には交換価値が減る、その範囲でしか、優先的に把握できない、そこに結びつけるわけなんです。で、まあ、抵当権者も当然建物が壊れることぐらい予期できる内容なので、まあ、それほど保護というほどの立場ではないということです。で括弧さんがもう一個の当事者、賃借人の方の利益考慮、利益状況、これを書いています。で賃借人がどういう立場にあるかというと、学習塾やってますので、使用収益する必要があって、賃貸人がすぐに修繕しなければ自分でやるしかないわけなんですよね。という意味で必要非償還請求権の取得を思いとどまることができない立場にある。で自分でやるしかないんだけれども、これは賃料債権と相殺で回収できると、これは強い期待を持っているわけなんです。で、まあ、13行目14行目はなかなか書けないかもしれませんけれど、まあ、賃借人が修繕することが交換価値の維持につながって、まあ、これは抵当権者の利益にもなるんだと。抵当権者との利益考慮、これも一言書いてます。 現場ではちょっと難しいですけれど、利益構造というのはこういったいろんな角度から分析をする、その具体的なやり方として、こういうふうになるという例として、回答で読んでください。書いてあること自体はそんなに難しいことではない。で、じゃあ各4でまとめてみます。そうすると、賃料と必要必要間請求権の相殺を認めなければどうなるかと。損傷による損失を賃借人 G の負担とする。で、抵当権者 D が本来認められない利益を認める結果になる。これは妥当ではないと。で、括弧5で最後のキーワードに向けています。この本判例とは異なり、差し押さえがされた後においても、相殺人に対する賃借人の期待を抵当権の効力に優先させるべき理由がある。賃借人の期待がどういうものか、抵当権の効力が一体どういうものか、そこを、ここまで分析をすれば、優先させることがべきであると、これが出てくるんです。で、よってというところで、本件では、賃料債務と B の負担する必要非償還義務の相殺をもって、抵当権の効力に優先させるべきであるという立論をしています。で、解説ですけれど、最後に参考判例で14年の最高裁の判例を引いておきました。これは読んでいただければいいんだけれども、補償金返還請求権、あるいは必要非償還請求権、これがこの平成14年の判例では敷金返還請求権としています。で、敷金返還請求権の場合には、やっぱりこれ、相殺を認めるべきだというのがより強い理由になって出てきます。ので、13年の判例とは違って、相殺ということで認めています。で、再現等を見ると、この14年の判例勉強してた人で、この14年の判例を踏まえて、本件はそれに近いと、これを具体的に書いているという答案がありました。これはもちろん非常に高い評価を受けています。考えたことがないけれども、近い判例を知ってればそれに近いよということを書く。この14年の判例知らなければ書きようがないんですけれど、知っていればそういった書き方もできるということを知っておくといいかなと思いました。で、債権者がどんなふうな目で見ているかということで少し話しますと、設問1のところですね。で、必要な必要ということで、記載例のように書けばコンパクトに書ける。ただ、これをダラダラダラという文章で書くと、このおそらく2倍以上かかる。で、その中でこの必要な要素が入ってるか入ってないかというところを見る。まず長いという点で読みにくくなります、採点者から見ると。で、そこで必要な要素が入ってるかどうかというチェックのところで、また神経を使わされる。それに比べれば、こういった記載例で書いたのは非常に読みやすくなる。非常に心象がいいです。これぐらい大きな違いがあります。で、2の問題点は、446条2項は当然指摘してなければ問題外ですけれど、指摘した上でどの程度まで書いてあるか。最初に言ったように、趣旨から、とりあえず、慎重が趣旨であると、慎重にやってなきゃないからダメだというか、逆の方向を書くかはあるけれど、とりあえずのレベルで書いてあるか。これが一応の水準という、まず設定をして、で、それから掘り下げたところがあれば、その上を考える。で、掘り下げたところがうまくなるほどなっていう説明があれば、優秀な方向に行く。そういうことかなというふうに思います。で、あとはケースバイケースで見ています。で、設問には、履行法ですが、履行代行者、これが書かなければ問題外である。まず不良です、不法行為だけであれば。で、そこで一応書いてあれば、一応の水準から見て、で、あとはその内容に応じて、良好あるいは優秀という、 区別をしていきます。B の必要で言ったような義務の内容であるとか、こういったところからしっかり書いてあるか書いてないか、で履行補助者、履行代行者、この辺の基本的な理解と当てはめをしっかりしているか、であと答案全体の読みやすさ、B の必要、F の必要、いずれの必要が認められるかという形に乗っかって書いてるかどうか、その辺の、レベルに応じて、一応の水準なのか、良好なのか、優秀なのか、それを振り分けると思います。で、設問さんは、必要非償還義務は基本的な勉強でできるんですね。で、そこと絡めて、とりあえず賃借人 B を保護するべきであるということが書ければ、おそらく良好以上になるかなと思います。で、回答例で書いたような利益考慮、これはなかなか書けないです。けれど、広く目を配ってるのが読み取れれば、優秀になるかなと思います。で、先ほど触れたように14年の判決を踏まえて、それに近いというふうに書いた答案、これはもちろん優秀になると思いますね。で、入り口のところ、必要非償還が出ないと、これ多分焦点が定まらないはずなんです。で、そこが出ないと、これは不良答案になると思います。で、分析シートを見ていただきますと、説明1、補償債務履行のために必要な主張、これはそんなに難しくない A、あるいはやや書きにくいところがあっても、普通は書けるかもしれない、書けるだろうということで B。で、ただ講義で触れたように、全体像とか要件事実という頭があると、極めてコンパクトに正確に書くことができるという意味で役立っています。で、書面性と追認、これは問題点は問題文の中からはっきり書かれています。発見はできるけれども、書き方が非常に難しい。法律論も事実論もおそらく全部 C です。とりあえずは書けるけれど、的確に書こうと思えば非常に難しいという本試験の問題かなと思います。で、これは意思表示のフローチャートを使えば的確に分析ができます。それがないとおそらく難しいと思います。で、履行補助者の行為か責任、設問にですが、これは基本的な問題で A だと思います。ただ、主張反論で、あなたの見解という書き方が若干ちょっと書きにくいと思う人がいるかもしれないという意味で、書き方のところを B にしました。で、評価のところも正確にやろうと思うと簡単というレベルではないということで B として、過去問で19年が役立ちます。で、設問1と2はこの記載例の書き方、これが役立ちます。で、設問3、これは難しいです。必要非償還請求権のところが基本だと思います。ので A、基本的には A で、少し B を入れました。定義当てはめが正確かどうか、ここで差がつきます。で、判例の射程の検討、これは書くべきことが指定されていますので、発見はできますけれど、なかなか書けないということで、書き方のところが C です。あと、その書くべきことは全部これ難しいという意味で C としました。で、結論は誘導してますので A で決まっています。で、こういった問題の解くコツとして、判例のキーワードと各当事者の素朴な利益考慮、これをやってみるということを、この回答例から学んで将来に生かしていただければいいかなというふうに思っています。設問1も3も結構難しいかなとは思います。で、以上で25年の解説を終わりにいたします。